先ほど朗読したマルコ福音書の記事は大変生き生きと描かれておりますから、その内容を理解するのに難しいところはほとんどなかっただろうと思います。ヘロデというその地域では一番偉い権力者であった人が、その権力を欲しいままにしたその結末が、洗礼者ヨハネの首をはねて、その首をお盆に乗せて自分のかわいい娘へのプレゼントにしたということであったというのです。一体そんな聖書の言葉を読みながら、今朝我々はいかなる礼拝をするのだろうかといぶかる方もあるかもしれません。皆さんはどういう感想をお持ちになったでしょうか。繰り返し申しますように、大変生き生きと、というよりもむしろ大変生々しく描かれております。他の福音書の記事が生き生きとしてないわけではないでしょうけれども、このような記事を丁寧に伝えてくれたマルコという人がどんなに深い思いを込めたかということを思わずにおれないのです。これはただどこかの権力者が横暴の極みを働いて、それは例えば新聞の三面記事とか、どっかネットニュースの片隅のようなところに、こんな偉い人がこんな悪いことをしたということを暴き立てたということだけではないんであります。ヘロデがヨハネを殺したというのは、それは結局神の言葉を殺したということでしょう。ヘロデは神を殺したのだとまで言い換えると、それはちょっと語弊がありすぎるかもしれませんが、神の言葉を殺したことは事実です。そして神の言葉を殺したというのは、結局神に死んでほしいと思っている罪人の本性がそこに現れたということだと思うのです。そのことを伝えるこの福音書の記事は大変興味深い叙述に満ちていると思いますが、そこでまず何と言っても皆さんと一緒に丁寧に考えたいと思いますのは、20節のこの表現であります。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に倒幕しながらもなお喜んで耳を傾けていたからであると。この一つの文章の中に実は大変豊かなものが込められていると思います。例えばここで一つ明らかになることがあります。昔も今も権力者が自分の気に食わないことをしゃべるやつを弾圧するというようなことはいくらでも起こるんです。ところがこの20節を読む限り、なんだか少し様子が違うぞとお気づきになると思います。権力に対して批判的な発言をする人を捉えて、場合によってはひどい拷問を加えて、もう二度と生意気な口を聞けないようにしてやろうというようなことを、しかし少なくともこの時はヘロデは決してしなかったらしいのです。いや、もちろん最初にヨハネを逮捕したきっかけは、こんなことを言うやつはのさばらせておかない、のさばらせておくわけにはいかないと、これを捉えて、さあこいつをどういたぶってやろうかと思ったら、そこで大変思いがけない、ほとんど神の奇跡のような出会いが起こりました。でもう一度二十節を読みます。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って、とそれまでは知らなかったんです。 けれどもこの人と改めて面と向かってみて改めて知ったんです。あ、この人は正しい人だ、聖なる人だ。でそれで彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからであると、そう書いてあります。ヘロデは、ヨハネはヘロデに捕らえられることによって、むしろまさにそこでこの人のために福音を語る絶好の機会を得ました。そしてヨハネはその絶好の機会を決して逃さなかったんです。今こそこの人のためにと一生懸命ヘロデのために神の言葉を語りました。そしてその言葉はヘロデの心に届いたんです。ああ、このヨハネというのは正しい聖なる人だ、この人は本当に神の言葉を語っているんだ。それでヘロデはヨハネを恐れ、また保護し、さらに興味深いのはその後です。またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたと書いてあります。非常に当惑しながらもというのは、これは誰にだってわかります。洗礼者ヨハネという人は悔い改めを語りました。相手がヘロデであろうと誰であろうと悔い改めなさいと、そのことだけを語った。そして思うのですが、悔い改めなさいと迫られて当惑しない人はむしろ一人もいないだろうと思います。ところがここではヘロデは自分を非常に当惑させる言葉を聞きながらなお同時に喜んでいたというのです。なお喜んで耳を傾けていたという、この日本語の表現からも明らかになることですが、ヘロデがヨハネの言葉に耳を傾けたのは一度限りではなかったようです。そうではなくて繰り返し何度となくヨハネの言葉を聞き続けた。新約聖書の原文というのはギリシア語という言葉で書かれましたが、このギリシア語というのには一つ便利な表現があって、過去に繰り返し起こった、もしかしたら習慣化してたような、そういう動作を表す便利な表現があるんです。ヘロデはヨハネの言葉を喜んで聞き続けた。何度となく聞き続けた。何度となくヨハネの牢獄を訪ねるようなことをしていたのかもしれません。また神の言葉を聞かせてくれないかと。そしてその度に非常な当惑と、しかも同時に喜びが生まれたというのは不思議な情景ですが、しかし本当は不思議でも何でもないと思います。ヨハネという人はいつでも悔い改めを語った人です。悔い改めしか語らなかったんです。そして聖書の語る悔い改めというのは、ただ自分の罪をあげつらうというような話ではないんで、帰ってこいっていうことです。神様のもとに帰りなさいっていう話です。その帰っていた先に鬼のような顔をした神が待ち構えているんじゃしょうがないんですけれども、決してそんな話でもないんで、例えばあのいなくなっていた息子が、弟息子が放蕩の限りを尽くして家に帰ってきた時に、これを見て父親は走り寄って首を抱いて、よく帰ってきたと。ヨハネはヘロデのためにも帰ってこいと、神様は待っておられるんだから早く帰ってきなさいと。けれどもその時、あなたの家族の問題から目をそらすわけにはいきませんね。あなたが一緒に生活している妻のヘロディアは、あなたの兄弟から無理やり横取りしたものでしょう。 そういう生活を神がご覧になってどう思われるかねと、そう言われた時にヘロデはよく分かったんだと思うんです。自分は本当に悪いことをしたのだと、だからこそ倒幕したんです。よく分かってるんだけれども、分かっちゃいるんだけれども、自分ではどうすることもできないし、どうすればいいのか全く分からないし、ところがそんなふうに倒幕している自分をなお神が愛しておられることに気づいたときに、ヘロデは一度ヨハネの言葉を聞くだけでは我慢できなくなりました。もう一回ヨハネの言葉を聞いてみよう、もう一回今度こそ真剣にヨハネの言葉に耳を傾けてみよう、非常に当惑しながら、なお喜びながら、そこでヘロデが聞き続けたヨハネの言葉は事実神の言葉であったのです。この地上において他の誰からも聞くことのできないかけがえのない言葉であったのです。で、このヘロデの姿は決して私どもにとって人ごとにはならないと思います。悔い改めなさいと言われて倒幕しない人が一人でもいるでしょうか。あなたはまだ悔い改めてはいないじゃないですかと迫られて倒幕しないで済む人間なんて一人もいないんです。行き場がないようなところに追い詰められて、しかもそこで神のもとに帰れと言われるのですが、事実私どもはそういう神の言葉を倒幕しつつ、なお喜びながらこの場所で聞き続けているではありませんか。けれどもそこでなお問わなければならないことは、この物語の悲しい結末であります。ヘロデはそんなふうに自分が喜んで聞き続けた神の言葉を二度と聞けなくしてしまいました。なぜそんな悲しい結末を迎えなければならなかったかというそのいきさつはもちろん先ほどご一緒に読んだ通りです。それにしてもどうして、何ともやるせない辛く悲しい物語ではないでしょうか。ここに出てくるヘロデという権力者がいます。ただ実は新約聖書を読んでおりますと、このヘロデという名前の人が2人だけじゃなくて3人も4人も出てくるんで、最低限の説明は必要だろうと思います。で、一番有名なヘロデは何といってもクリスマスの劇にも出てくるようなヘロデ大王だと思います。区別するためにヘロデ大王と呼ぶことが多いようです。イエス様がお生まれになった時に新しい王が生まれたらしいという噂を聞きつけて、それでこの大王はよっぽどビビったんでしょう。後からそのことを知らされて、年齢年数を遡って少なくとも2年間だと、ベツレヘムとその一帯にいる2歳以下の男の子を全員皆殺しにしたという、ちょっと正気とは思えないようなことをいたします。そのヘロデ大王の息子の一人がここに出てくるヨハネを殺したヘロデです。この息子の方のヘロデは実は王と呼ばれるべき身分にはなかったようです。福音書には王という言葉が何度も出てきますが、正確には王ではなかったらしい。それである人の説明によると、まあ大体県知事ぐらいの立場だと書いてありました。他の人から権力を委譲されてはいるけれども、まあ大体そんなもんだと。 で、そんな県知事ぐらいの人が、例えば神奈川県知事の黒岩さんが自分の娘に向かって、なんだったら神奈川県の半分を可愛い娘のためにやろうなんて、そんなこと言ったって、できるわけがないと。誰でも知っているし、ヘロデにだってそんなことはできなかったらしいのですが、ただ自分のお誕生日会でチヤホヤされて、ちょっと飲みすぎて調子に乗っただけであります。ところが、そんな小さな権力者をマルコがここで王と呼んでいるのは一体なぜかということを学者たちは問題にします。マルコは単に知識が足りなかったのだとつまらない解釈をする人も多いのですが、多くの人はマルコはそれでもこのヘロデを王と呼びたかったのだと考えます。でなぜかというと、このヘロデは国の半分を娘にやる権限はなかったとしても、洗礼者ヨハネを殺す権限は持っていたからです。で王というのはつまり自分のしたいことを押し通すことができるということでしょう。何でもできる、誰も自分には逆らえないんだと、そういう自由を与えられていたヘロデという人が、その自分に与えられている自由と権力を思うままに行使したその結末が、ヨハネの首をお盆に乗せて娘にプレゼントすることであったというのです。そしてマルコは逆説的にということかもしれませんが、このヘロデという男が実はどんなに不自由な人間であったか、そのことを丁寧に伝えてくれます。例えば26節にこう書いてあります。王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また列席者の手前少女の願いを退けたくなかったと。つまり要するに自分のメンツを守りたいとか、その裏に隠れているのは妻の機嫌を損ねたくないとか、いい格好をしたいとか、傍から見れば本当につまらないことなんですけれども、ヘロデ本人からしたらそれが世界で一番大事なことなんです。自分の生活変えるわけにはいかないんだと、せっかく横取りした妻を手放すわけにはいかないんだと、この権力に傷をつけるわけにはいかないんだと。それでヨハネは、ヘロデはヨハネを殺しました。自分が喜んで聞き続けた神の言葉を永遠の闇に葬ってしまいました。である人がこのヘロデの心の動きについて考察しながら、ほとんど自分の感想を漏らすようにこういうことを書いています。ヘロデという人は自分の弱さを知っていたんだと。帰ってきなさいと、悔い改めるのだと、そう年頃に語りかけてくれるヨハネの言葉に素直に首を垂れることができる、そういう弱さをきちんと知っていたんだと。だからもしもヘロデが王でなかったら、ヘロデは真っ先にヨハネから洗礼を受けたかもしれない。もしもヘロデが権力者ではなくて民衆の一人でしかなかったら、喜んで最後までヨハネの言葉を大事にしたに違いない。けれどもそんなヘロデが自分で自分の首を絞めてしまったのは、自分は王なんだと、王として振る舞いたいと、ただそれだけの理由だったのだとこの人は言うのですが、私はその文章を読みましたときに少し考え込んでしまいました。だったら 私だって同じじゃないか。私どもだってみんなヘロデと同じじゃないか。自分のメンツを守りたいとか、妻の機嫌を損ねたくない、夫の機嫌を損ねたくないとか、あの人の目があるから、あの人がこういうことを言うから、いろんな言い訳をしながら自分の罪を本当には悔い改めないということをいくらでも我々はしていると思うんです。自分が悪いことをしているのはよく分かってるんです。でもだってこっちにもいろいろ事情があるんです。神様だってよくご存知でしょう。自分の生活は今こうだから、職場がこんなだから、こんなこと言う人がいるから、家族がこんなだから、子供が言うこと聞かないから、だから今は条件が整わないんです。環境が悪いんです。従いたいとは思ってるんですけれども、条件が悪いから、それでも私どもは非常に困惑しながらも、なお喜んで神の言葉を聞きながら、けれどもいろんな言い訳をしながら、最後にはやっぱり神の言葉は捨てようと、条件が悪いからなどということを申しましたが、条件が良くなるなんてことは一生ないんです。そしてそういう私どもの一番深いところにある思いは、王になりたいと、自分が王様でいたいと、そこにこのような悲しい出来事が私どもの生活にもしばしば起こるかもしれません。ヨハネが殺されて、そこでヨハネの弟子たちが彼を葬って、それで29節をもってこの段落は終わっています。それで話が終わっているかのように思いますが、本当は違うんです。今日の話の本題はここからであります。というよりも、この福音書の記事の本題はヘロデがヨハネを殺したっていう話じゃないんです。そこは私どもは注意深くこの聖書の記事を読まなければならないと思います。でそれでちょっと余計な話をするようですが、私どもの聖書のには込み出しがついていて、洗礼者ヨハネ殺されるとちっちゃいゴシック文字で書いてありますけれども、本当はここで洗礼者ヨハネが殺されたわけではないのです。この段落の最初のところ14節に、イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入ったとあります。それで世間の人々は、あのイエスって一体何者だろうと噂をして、もしかしてあの洗礼者ヨハネが生き返ったんじゃないかといろんなことを言うんですけれども、その噂を聞いて誰よりも恐れたのはヘロデであったというの。私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと。ですから細かいことを言うようですけれども、この段落の込み出しは本当は洗礼者ヨハネ殺されるではなくて、洗礼者ヨハネを殺したことをヘロデが思い出したと、そうすべきなんです。なんで思い出したんでしょうか。なぜ思い出さなければならなかったんでしょうか。イエスの名が聞こえてきたからです。そして私は思うのですが、ここでイエスの名を耳にするまでヘロデはヨハネのことをすでにすっかり忘れていたかもしれません。過去の記憶として葬り去っていたかもしれません。そういえば昔自分も若気の至りで教会になんか行ったなぁなんていうような、我々の周辺で聞くような思いと重ねてしまっていいかどうか、それは分かりませんけれども、そういえば昔自分もヨハネの言葉なんか聞いたことがあったなと、けれどもそれはそれ全部昔話だと思っていたのに、 本当は忘れたかった、忘れてしまったような記憶を思い出さずに折れないような出来事が起こった。それがイエス・キリストという出来事です。そしてその時のヘロデの恐れはどれほどのものであったかと思います。怯え切った言葉です。私が首をはねたあのヨハネが生き返ったんだ。どうしよう。神が私を追いかけてくる。一回叩き潰したはずの神の言葉がそれでもまだ私を追いかけてくる。もう逃げられないんじゃないか。明らかにかつて自分が聞き続けたヨハネの言葉、それと同じ響きを持つ言葉がイエスという男から、またその弟子たちから聞こえてきたんです。確かにあの時神の言葉を殺したはずなのに、まだ追いかけてくる。きっと私どももヘロデと同じ経験をしているのではないかと思うのです。一体神の言葉が勝つんでしょうか、それとも人間の罪が勝つんでしょうか。実は福音書が語っていることは結局この一つのことに尽きるのだと思うのです。洗礼書ヨハネを通して神の言葉が響き始めた。そして何よりも主イエスキリストの活動を通して神ご自身の御業が鮮やかに示されてきたときに、それは神にとっては戦いの始まりでした。権力者ヘロデをも捕らえ込もうとするような神の愛の戦いであります。一度捕まえたらもう決して逃さないという神の戦いがこのヘロデの魂の中にも始まったんであります。そしてその戦いは主イエス・キリストに引き継がれ、これを全うされたのも主イエス・キリストであります。今日読んだ次の段落を読みますと、主イエスと弟子たちを囲んでおびただしい群衆が群がっていたといいます。5000人という数字がその段落の最後に出てきます。44節にそう書いてあります。その5000人というような数の群衆がある意味ではヘロデと同じように喜んで神の言葉を聞いたんです。ところが興味深いのはこの第6章の34節を読みますと、主イエスがこの群衆をご覧になって、その飼い主のいない羊のようなありさまをご覧になって深く憐れみと書いてあります。この群衆には飼い主がおりませんでした。だからこそ主イエスはその群衆のためにも神の言葉を語り続けたのです。そしてその飼い主のいないような群衆がやがて主イエスが十字架につけられるというような時に、イエスを十字架につけろ、イエスを十字架につけろと最後まで叫び続けたのもまた群衆であった。その姿はまさしく飼い主のいない羊のようなありさまで、それを主イエスはどんなに深い憐れみの眼差しでご覧になっていたことかと思うのです。そしてついに群衆の大声が勝ったかのように見えました。ヘロデがヨハネを殺したように、飼い主のいない羊たちが主イエスを殺したかのように見えたのです。けれども神の言葉が人間の罪に負けるなんていうことは考えられません。そんなことはありえません。 主イエス・キリストのお蘇りはその確かな保証となりました。その神の御言葉の勝利の前に今私どもも立たせていただくのです。それこそ当幕しながら、しかもなお喜びながらであります。そしてそれだけではありません。今度は私どもがその御言葉の担い手にもなるのです。今度は今日読みました段落のその前の段落を読みますと、先週読んだ通り主の12人の弟子たちが伝道に使わされたということが書いてあります。その意味ではここで一つ気づかされることは、ヘロデはイエスの名を聞いてハッとさせられた。そのヘロデがハッとさせられた原因は、実は直接は主イエスの働きではなくて12人の弟子たちが出かけていったからだと考えることもできるのです。私どもも同じようにこの御言葉の勝利のために仕えさせていただくのです。神の愛が必ず勝利するのだと信じて、そのことを告げる私ども教会の言葉は、例えば権力者を当惑させ、恐れさせ、けれどもなおその権力者たちに喜びを与えるような、それだけの力を持った御言葉が私どもにも委ねられているということ、これに勝る光栄は他にないのであります。最後に先ほど合わせて読みましたヨナ書について触れたいと思います。大きな魚に飲み込まれたヨナの話は、多くの人が一度読んだら忘れられないものがあると思います。私のようなものも子どもの頃から喜んで読んだものですが、本当は喜んで読むような話じゃないんで、ヨナという預言者が神に一つの命令を与えられた。神に背いた国アッシリアの都ニネベの罪は誠に多い、これからこの都を滅ぼそうとしているから、そのことを告げにあなたは行きなさいと。ところが預言者ヨナは怖がって一度は逃げたけれども、大きな魚に飲み込まれてその魚のお腹の中で3日3晩過ごすという大変過酷な経験をいたします。それでついに魚のお腹の中から吐き出された。その場所が何ということか、ニネベの都であった。それでいよいよ腹をくくったんでしょう。ヨナはこの都は必ず滅びると予言をしました。ところがそこで大変思いがけない経験をします。それが今日読みましたヨナ書の最後の部分です。ヨナ自身もこんな都は滅びてしまえと思っていたんですけれども、ところが神はこのニネベの町を惜しんで、これを滅ぼすことをやめたというのです。どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。やっぱりどうしても殺せない。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間とおびただしい数の家畜がいるのだからと最後に書いてあります。それほどにしぶとい神の恵みは、預言者ヨナを悩ませ当惑させるほどの深さがありました。広さがありました。けれどもこんなにありがたいことはないのです。私どもが諦めても神は決して諦めない。この神の恵みの勝利を信じて、これに仕える喜びと誇りと今私どもも新しくさせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。主イエスの命の勝利の中で今私どもも御言葉を聞きます。 罪深い私どもにとって、あなたの恵みの言葉は、非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けるべき恵みの言葉であります。今はもうあなたの愛に捕まってしまったのですから、あの十二人のごとく、あるいはまた預言者ヨナのように、あなたのお使わしくださる場所で語るべき言葉を語るものとさせてください。あなたの恵みの勝利が全地に及んでいることを信じさせてください。御国が来ますように、御心が行われますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。